ェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。前回前々回はですね、長野の千曲川沿いからお届けいたしましたけれども、今日はですね長野のライブを終えて、僕は速攻で東京へ戻ってきまして、高田の馬場音楽室 DX というねライブハウスで今日これから、僕一人でアコースティックのライブなんですよ。もう本当に毎日忙しくて忙しくて大変ですけどもね、でも今日は久しぶりでもないか、音楽室でねアコースティックで一人でライブということで、大変楽しみにしております。さあ行ってきましたよ長野。もう素晴らしかったです。あの千曲川のね収録も楽しかったですけども、なんつったってライブがね本当に楽しくて、で、インディアライブザスカイというねライブハウス初めてライブをやったんですけれども、もうねいいですね、音が素晴らしくて、また PA のスタッフの方がね本当に上手うまい、曲の雰囲気を的確にこう判断してねいろいろこう音を作ってくださって、とってもやりやすかったです。そしてまた長野の人たちがたくさん来てくださいまして、ものすごく盛り上がりました。長野はねフェイス2ウェイスとしては6年ぶりのライブになってしまったんですけどもね、去年、これ方さんのツアーだったり僕一人のアコースティックだったりで長野へ行って、そしたらもう長野の、ね、人たちがものすごく歓迎してくださいまして、でフェイス2ウェイスでもぜひ来てくださいというお声をたくさんいただいたので、これはもう長野でやんなきゃと思って、で、昨日ライブをやったんですけどもね、ものすごくいいライブハウスにまた巡り合ってしまったので、これはもう本当に、これからちょくちょく、長野へ行って、インディアライブザスカイを拠点にしてねいろんなライブをやっていきたいと思っております。でやっぱりね信州は気候が素晴らしい。昼間はねやっぱり8月ですから、もう32度33度暑いんですよ。カンカン照りになるとものすごく暑いんですけども、ちょっと日が陰ってくるとどんどん涼しくなってきて、夜なんかやっぱり高原ですね、さすがにね涼しい、夜が涼しいって8月の夜ですよ、東京じゃもう考えられないね。先週の放送、千曲川沿いからねだんだんこう日が陰ってきたら虫の声がね皆さんにもお届けできたと思いますけども、コオロギがねずっと鳴いてたの、聞こえたと思いますけどもね、もうそんな感じですよ。本当に素晴らしい、過ごしやすいし、でまた食べ物は美味しいしね、もうちょっと長野は、定期的に行かねばと思っております。さあ、今日もね僕一人で、ね、お届けしますけども、次回はやっと本田が復帰できそうです。またねサテライトで お届けしようと思いますけどもね、ちょっと今回はまた私一人ですので申し訳ございませんが我慢してください。はい、お便りまた紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、お元気ですか。つぐみです。やっぱり薄い峠楽しい放送です。そうですか。毎週楽しみにしています。 S さん、先日は 5days お疲れ様でした。祇園祭りはやっぱり浴衣でしょスペシャル参加しました。あ、これ7月の 5days ありましたね。大変でした。岸部正明さんと一緒だったり堀方さんと一緒だったり、そして祇園祭りはやっぱり浴衣でしょスペシャルね、京都のトガトガで昭仁君と一緒にお届けしましたけどもね、もちろん浴衣着ていきました。だってほとんどの方が浴衣だという噂を聞いていたので、これは頑張らねばと思ったんです。S さんの浴衣姿、開演前にちらっと見てしまい、もうそこからドキドキが止まりません。ビールを飲んで落ち着きました。これは飲まなきゃやってられないっていうほどの緊張感、もう最初の昭仁さんの時なんて何歌ってるんだか分からなかったです。昭仁さんごめんなさい。そして S さん登場、さすがにジャニーズほどの歓声はないものの、それに匹敵するぐらいの歓声があってもおかしくないぐらいのかっこよさ。そうですか。素敵すぎる。そのお姿で素敵な曲の数々感動しました。そしてですよ、今日は浴衣だから一緒に写真を撮りましょうって言ってくださって、なんですって、野々村議員張りに耳に手を当てて聞きそうになりました。もうそれからまた飲まなきゃやってられないモード突入と思ったんですが、酔っ払っちゃダメだと自分に言い聞かせて、その時を待ちました。ついにその時がやってきました。もうその時のことは覚えてません。とってもいい香りがしました。それだけ印象に残ってます。 S さんありがとうございました。大事にします。 A さんがこんなに近くに隣にいるなんて夢のよう。浴衣着ていってよかった。放心状態てんてんてん。このお便りいけますか。ちょっと痛い感じしないですか。大丈夫ですよ。でもこうしてエースさんに直接感想を送れるなんて、それも幸せなことですね。ファンクラブイベント琵琶湖に参加します。大丈夫かな。でもとっても楽しみにしています。ということでつぐみさんありがとうございます。そんな緊張しなくていいですよ。もういいおっさんなんですからね。でもね、本当に今回は浴衣をね、俺も本田も自分で買って、すごい気分良かったです。毎年ね、この祇園祭りは浴衣でしょスペシャルはずっと貸し衣装だったんですけど、やっぱりねいいですね。来年もう一着買おうかなと密かに思っております。さあもう一ついきましょう。これはですね、これは仙台のキャッコさんからいただきました。こんにちは、お邪魔します。突然ですが、親知らずなう。いいな。毎回どんよりとした親知らずを見ているお二人には申し訳ありませんが、あれですよ、富山県のね、日本海側のね、青い海の上を走る高速道路、自然と人工物の融合した景色は圧巻です。そうなんですよ、毎年ツアーでね、金沢とか行くときにその景色を楽しみにして、あと立山連峰とかをね見るの楽しみにしてるんですけども、2年続けて雨でしたからね、大雨に降られて俺も本田もその素晴らしい景色見てないんですよ。もちろん見たことありますよ、 かつてね、過去に。今日は、富山県小矢部市で行われた夜鷹というお祭りを見に来た帰り道。夜鷹ってあれですよ、江戸時代の夜鷹じゃなくてね、夜に高いと書いて夜鷹っていうんですね。真夏のような太陽と雲、気温にやられつつ片道8時間のドライブを楽しんでいます。あ、そうか、仙台から富山って8時間。ああそうですよね。夜鷹を簡単に説明すると、各地区で1年かけて作った出汁をぶつけ合って、勝ち負けを競うというなかなか迫力のあるお祭りです。見た目、あらあら随分やんちゃしてますことと言いたくなるようなモヒカン頭やドレッド頭のお兄さんから、ハッピー姿がビシッと決まったベテランさんまで、老若男女かかわらず血気盛んに集まっていました。仙台は 青葉祭りとか七夕祭りなど有名な祭りはありますが、市民であっても基本的には観客側。そうですよね。ただ見るだけですもんね、七夕とかね、毎年行ってましたけど、そこの土地に住んでいるイコール参加決定みたいな地域密着型の伝統的な、お祭りには縁がないので羨ましいです。実はここ小矢部市は旦那が、小学校から高校生まで過ごしていた場所。今は、ご両親もここを離れてしまっているのですが、ご近所さんが今でも変わらずよくしてくださり、まるで親戚のよう。あ、いいですね。今時玄関チャイムを押さずに勝手に家に入っていっても許されるご近所付き合いってなかなかないですよね。ってそれないね、本当にいいですね。今回のメインイベントはお祭りなんですが、実はこのなんちゃって帰省、なんちゃって里帰りですね、もうかなり楽しみだった私、こういう関わりずっと大切にしていきたいなと思いました。お祭りの写真と富山の、うまいもん白エビ&ブリトロの写真を添付しますってことでね。あ、すごいですね、この出汁。ちょっとあれですよ、ねぶたみたい、ねぶたとかねぶたとかみたいな、ああいうね、いわゆるでっかい灯籠になってる出汁ですね。中に電気が入っててすごい綺麗じゃないですか。これを何ぶつけ合っちゃうんだ、男らしい、かっちょええな。小矢部市のよたか、ちょっと見てみたいですね。これは勇壮なお祭りですね。ちょっと感動ですね。そして、あ、くそー、甘エビとブリトロ送ってくるな、こんなものちくしょううまそう。ということで、そういえば、富山のご当地ラーメン富山ブラックに対抗しているのか、小矢部ホワイトなるラーメン発見、かっこ食べてないけど、富山のラーメンに対抗って、小矢部も富山なのに食べてみてレポ提出すればよかった、ということですけどね。富山ブラックも美味しいですけどね、小矢部ホワイトこれもちょっと食ってみたいな、ということで、祭りだ祭りだのフィエスタリクエストお願いいたします。ということで、仙台のキャッコさんからのリクエストで今日の1曲目聞いていただきましょう。フェイストゥーエースでフィエスタ。はい、引き続き高田馬場音楽室デラックスというライブハウスからお届けしております。ここ高田馬場音楽室 DX なんですけどもね、ずっとこれ方さんのセッションだったり、バーベキュー早稲田のセッションだったりっていう、そんな形でのライブで使うことが多かったんですけども、でかつて一度だけ一人でアコースティックでやりまして、で それ以外はやっぱりエレキでのセッションが多かったんですけども、改めてもう一度ちょっとやってみようということで、先日やらせていただいたときにですね、ものすごく音が良くて、もうそれこそその長野のインディアライブザスカイじゃないですけども、アコースティックで一人でライブやったらものすごく音が良くてね、もうでお客さんからもなんちゅう素晴らしい音だっていう声をたくさんいただきまして、店長さんがね逆にプレッシャー感じてるみたいですさっきそんな話してました。さあそんな、高田馬場音楽室 DX からお届けしておりますけれども、お便りをまたどんどん紹介していきましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住のメタル呉服店です。 ありがとうございます。つい先日昼の1時ごろ、近所の会社の作業着を着た30代前半と思われる男性がうちの店に入ってきて、こんなところに店あったんだと言いながらお子さんの学用品的なものを買ってくださいました。その時世紀末のポンクを聞いていましたなんちゅうものお店でお、世紀末好きなんですか、俺も好きだったんですよ、そのお客さんがね。まあここまではよくある話。 A さんの新しいバンド、以前河口湖でライブやってますよね、あの時行きたかったんすよ、と言うんです。で私が今度湘南にライブ行くんです、と言ったら、羨ましいっす、その日は仕事っす、とか、フェイストゥエースの話をいろいろされてそそくさと帰って行かれました。ちょっと待って、友達になりたい追いかけてもすでに遅し、社用車で行ってしまいました。昼休みじゃなかったらもう少し話ができたのに、ファントモさんや音楽つながりではないただの普通の出会いの中でフェイストゥエースを聴いている方に初めてお会いしました。しかも男性、失礼な言い方でごめんなさい、すごく嬉しかったです。女性ばっかりのライブは怖いから行かないと言っているうちの旦那も、男性のファントモさんがいれば一緒にライブ行ってくれるかもしれない、もう一度お店に来てくれないかな、この放送を聞いていてくれないかな、ということでいいですね。うちはね、まあ、確かに女性のお客さんの方が圧倒的に多いんですけど、男子チームがね結構強力ですよ。結束固いですし、もう野郎ばっかりで集まってね、あれです、盛り上がってます。もちろん男だけでっていうんじゃなくて、みんなね女性の仲間なんかとみんなでなんかライブ終わった後に打ち上げ行ったりなんかしてね、男子チーム頑張ってくれてます。本当に嬉しいです。僕もやっぱりね、もちろん女性のお客さん嬉しいですよ。それは僕もこう見えても男ですからねどう見えてんだか分かりませんけど、だけどね男のお客さんがね客席でこう乗ってくれたりしてるのをこう見るとね、なんかものすごく嬉しいんですよ。だからもうぜひ男性客の皆さんライブに来てください。男もちゃんと数少ないけどいますから、で声かけていただければもうすぐ輪の中に入れますんで、ぜひお願いします。次のお便り、 S さん、クラゲさん、こんにちは。福岡のむつみです。毎朝うちの前を散歩で通るおじさんがいます。声の感じでは70代前後でしょうか。おじさんには散歩仲間のおばさんがいまして、いつもうちの前で5分程度の立ち話をしてからそれぞれ家に帰っていきます。その日の朝もいつものようにおじさんの声が聞こえてきました。しかしいつもと雰囲気が違います。どうも誰かと口論になっている様子。どうしたのかと気になっているとおじさんの声で、あんた団地の住人じゃなかろうが、そげな太か犬ば連れて散歩されたら迷惑ったいねと聞こえてきました。相手は知らないおばさんで、住人じゃないったい、関係なかろうもん、シャーしかねえいいねいいなと、負けていない様子です。しばらく言い合った後、ひときわ大きな声で、なんやなんかの言葉を最後におばさんが去っていったようです俺もね博多弁大好きだからね、いいな。しばらくするとまたおじさんの声が聞こえてきました。今度はいつもの散歩仲間のようで、さっきバシッと言ってやったけんね住民じゃなかろうもんって言ってやったら、おろおろ、おろおろして帰って行ったばいんそうでしたっけと思いながら聞いていると、散歩仲間のおばさんが、 温厚そうに見えるけんそげなこと言い切らんと思いよった、ありがとうと感謝の言葉。おじさんは、俺は間違っとうことはすかんけんバシッと言うけんねこう見えても昔は相当の悪やったんよそりゃかなりのもんよとちょっと得意げに喋っていました嬉しい片弁のこういうあれをね読めるこの喜び、まあ、ちょっとイントネーションはね違うと思いますけどもね、大好き博多弁しかし間違ったことが嫌いなこのおじさん、ペット禁止の団地内で猫飼ってますやっぱりかなりの悪だったんでしょうか、しばらく我が家では彼のかなりの悪よ相当よが流行ったのは言うまでもありません。いいですね、もうなんやなんかすごく嬉しい。もうちょっとねこういうのどんどんください、むつみさんあー嬉しいおはがきでした。さーて、あ、そうこの話をしようと思ってたんですよ。あのね、さっきの男性客の話で今ちょっと思い出したんですけどね、あの昔この番組で中央自動車道の駒ヶ岳パーキングエリアでよくね、サテライトで収録してるんですけども、そこに若い男性がね、ひょっとして S さんですかって声かけられて、いつも番組聞いてます、本当にやってるんですねって言われて、その挙句その方からリンゴをね頂戴してしまったっていうのを番組でそんな話を紹介したと思うんですけども、その男性の方が昨日のライブに来てくださってましたすげえ嬉しかったです、ありがとうね、本当に聞いてるかな分かんないけども、本当にありがとうございました、嬉しかったです。さあ、もう一つお便りいきましょう。これはですね、まゆみさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは。毎日マイペースに生活しているまゆみです。息子がソファーで寝ていなくて、私がソファーを奪い、あれね息子に奪われてソファーから離陸するとか言ってた息子のね、まゆみさんですね。奪い取ったぞと威張って、寝たまでは良かったのですが、翌日から風邪をひいてしまいました。あ、ソファーで寝るとね風邪ひきがちですよ。声がものすごく、低音ののぶといおじさん声になってしまい、朝息子におはようとめっちゃ自分では普通に挨拶したつもりなのですが、おはよう母ちゃん、ふざけてるの、その年で声変わり、母ちゃんニューハーフみたいだ、今さらニューハーフわはははと爆笑されまくり、そしてずっと笑い転げる息子を見て、私頭にきて久々に、飛び蹴り炸裂、飛び蹴りされても笑いが止まらない息子、そんな時に旦那様から電話が鳴り、仕方なくこの低い声で電話に出ると、あれうちに息子2人いたかなバカは風邪ひかないって言うけど、あれ本当なの、嘘だろと旦那にバカにされまくり、横では息子が笑い転げて、電話では旦那にバカにされ、私テンション下がりまくりです。笑い転げるというものを初めて見ましたが、自分のことで笑い転げられるのってあまり気持ちのいいものではないですよね。誰にも心配してもらえずバカにされまくりの私、このやり場のない怒りをどう抑えようか悩んでいます。お二人はその辺のソファーなので寝て風邪などひかないように、お気をつけてくださいませね、そうですか、もう声治ったのかな。そういう時にあんまり喋らない方がいいですよ。喉が本当にね荒れてしまいますからね。災難でしたね。はい、ありがとうございます。じゃあそんな真由美さんのリクエストをお届けしましょう。今日の2曲目聴いてください。フェイス2Sで日暮らし。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、僕一人でお届けしましたけども、次回からは、いろいろライブツアーの、ね、予定がこう入ってきますんで、また本田と二人でサテライトでお届けできることと思いますんでね、待っててくださいね。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ライブの感想、それからリクエスト、なんでも結構でございますんでね。あと博多弁の会話読みてお待ちしておりますんで、メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方までお送りください。それからお手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお待ちしております。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
風の中を走り